第12章。次の朝、兄からの走り書きをメイドが持ってきました。鉛筆でわずか数行のこのメモには、ロイストンに長居するのは健康に良くないのでイタリアに戻ることにしたと書かれていました。他には、自分宛ての手紙はビラデアンジェリスに送ってほしい、付き人のパーナムも荷物をまとめ次第自分を追ってこちらに来る手はずになっているとあるだけで、妻への別れの言葉すらありませんでした。兄は前の晩は床に着かず、早朝に愛馬センチネルに乗ってダービーまで行き、そこから早い郵便馬車でロンドンに向かったと聞きました。ロイストンを去ることは急遽決めたようです。というのは、一切荷物を持ち去った様子がなかったからです。私は兄がストラディバリウスを持って行ったかどうか気になって、兄の部屋をくまなく調べましたが、バイオリンもケースも見当たりませんでした。考えにくいことですが、兄はバイオリンを携えたまま馬を走らせたのかもしれません。後でパーナムに持ってこさせる鍵のかかった旅行用トランクにしまい込んである可能性もありますが、私は兄が何らかの方法でバイオリンを持っていったに違いないと思いました。私の考えが正しかったことは後で判明します。エドワード様、お父様の出発後に起きたことについては、詳しく述べることを控えたいのでご容赦ください。随分時間が経った今でも、この時の記憶はあまりにつらいので、ごく簡単に触れるにとどめさせていただきます。ジョンが去って2週間後、私たちはロイストンを離れてワースに移動しました。せめて海の空気でも吸って、南海岸の遅い夏を楽しみたいと願ったのです。あなたのお母様は、もうお産の疲れからはすっかり回復したようで、夫の心ない振る舞いの影響を差し引いて考えれば、健康状態はまずまずでした。しかし、産後の女性にありがちな病気が突如彼女を襲ったのです。私たちは、もう危険な時期は去ったとばかり思っていましたが、実はそうではなかったのです。最初の発作が起きてすぐ、私たちはコンスタンスの病状の深刻さを悟りました。医師も人知を尽くして治療に当たりましたが、効果はなく、敗血症の症状が出始めて、これに高熱が加わり、その1週間後にコンスタンスは帰らぬ人となりました。熱にうなされる彼女の姿は見るに忍びませんでしたが、意識のないまま神のもとに召されたのは、せめてもの幸いだったと私は今も神様に感謝しています。彼女は亡くなる2日前から誰も見分けがつかなくなっていたので、少なくとも夫から優しい言葉や仲直りの言葉を聞かずにこの世を去る悲しみだけは味わわずに済んだのです。当時はナポリほど離れた場所に手紙を送るには最低でも15日から20日はかかったので、コンスタンスが亡くなった時には、ジョンにはまだ妻の病気の知らせすら届いていなかったに違いありません。テンプル夫人と私はワースにとどまり、悲しみに打ちひしがれてジョンの帰りを待っていました。しかし、一月以上過ぎても彼は戻らず、帰路に着いたという手紙すら来ないので、私たちは新たな不安に駆られました。彼に何か事故でも起きたのではないか、あるいは妻の死の知らせを受け取ってショックのあまり呆然としているのではないかと。その後何度も手紙を出しましたが、返事は来ませんでした。しかしついに私がパーナムに宛てて書いた手紙に彼が返事をよこし、主人はまだビラデアンジェリスにいて、健康状態はロイストンを離れた時とあまり変わっていない。強いて言えばさらに顔が青白くなって一段と痩せたことぐらいだ。と伝えてきました。兄がようやく何か書いてよこしたのは11月も末のことです。ノートの1ページに鉛筆で書かれたこのメモは、妻の死については一切触れず、クリスマスには帰らない、 ワースの家計を切り盛りするのに必要な金は財産を管理している銀行家に相談して引き出すようにとだけ書かれていました。兄のこうした振る舞いがテンプル夫人や私にどういう影響を与えたかは言うまでもないでしょう。エドワード様ご自身がそのような扱いを受けた場合を考えていただければ容易に察しがつくと思います。この時起きた他の出来事については話の本筋には直接関係がないので割愛させていただきます。私は自分の務めだと思って兄に何度も手紙を書き続けましたが、返事は一通も来ませんでした。3月の終わり頃には兄の付き人パーナムがワース・マルトラバースに戻ってきました。兄が半年分の給料を前払いして彼を解雇したというのです。パーナムは優秀な雇い人でマルトラバース家とのつながりも深かったので、私はワースで彼に適当なポジションを見つけ兄が戻るまでつなぎ止めました。パーナムは兄の健康状態について心配な知らせを持ってきました。見るからに弱ってきているというのです。私は彼に兄の習慣や生活ぶりについてもいろいろと聞きたい衝動に駆られましたが、プライドがそれを許しませんでした。ただメイドから偶然聞いたのですが、パーナムによると兄はビラデ・アンジェリスの改装に惜しげもなく大金を投じているほか、イタリア人の付き人も雇ったそうで、それがパーナムには不満だったようです。こうして春が過ぎ、夏も盛りを迎えました。7月末日の朝、朝食のテーブルに私宛の封書が載っていました。宛名の筆跡は兄のものです。私は急いでこれを開けてみました。手紙はごく短いもので、私は今それを目の前に置いてこの手記を書いています。インクはやや薄れて黄色がかっていますが、この手紙が与えた印象はその夏の朝のように鮮やかに記憶に残っています。手紙の内容はこうでした。ソフィー、できればすぐに来てくれないか。でないともう間に合わないかもしれない。お前に会いたいんだ。僕は病気なのでイギリスまで旅行するのはとても無理らしい。お前を愛する兄より、ジョン。今回の手紙のトーンには大きな変化が見られました。これまでの手紙はたまにしか来ず、内容も冷淡でおざなりでした。親愛なるソフィアに始まって敬具に終わる形式ばった書き方に、私は残念ながら慣れてしまっていたのです。筆跡自体もだいぶ違っていました。兄は近年小さく窮屈で古典的な字を書くようになっていましたが、それが最初にオックスフォードへ進学した時のように少年らしさの残る元気な筆跡に戻っていたのです。ソフィーという呼びかけで始まり、お前を愛する兄よりで締めくくる昔の書き方に戻ったことは、兄の嘆かわしい行為を中和するにはほど遠いにせよ、私にはじんとくるものがありました。私の心は兄への思いでいっぱいになりました。親族を思う女の気持ちは大変強く、私はもう兄を恨んだりなじったりする気をなくしていました。外国で一人病に倒れ、おそらくは死の床についているかわいそうなさすらい人を憐れむ気持ちの方が強かったのです。私は兄の手紙をすぐテンプル夫人に見せました。彼女はこれを 2,3 度読み返して内容を把握すると、私を引き寄せてキスし、すぐ行きなさいソフィー、ワースに連れて帰るのよ、あの人を正しい道に引き戻してちょうだいと言いました。